金型社長の語り草。この番組は日本のものづくり企業の集まる東大阪の工場が、その一角にある株式会社モールドサポートの道場誠司がものづくり産業の裏側や製造業に関わる日々の本音をつぶやく番組です。さて、早速今日も覗いてみましょう。
その各国でやっぱりやらなあかんこと、特にミャンマーなんかは、ちょっと特徴的でスマートカードっていうのを取らなあかんですね、向こうに。でそうでないと来れないので、まあ通常のね、民主主義国家と社会主義国家、まあいろいろあったり、
ほんまですね、
その辺の差もあったり、国柄によって違ったり、でまたその国との関連、結構まあ親日であるかそうでないか、まあまあそんなこともあるやろし、
はい、
まあ受け入れる方としてはね、もう来てくって日本に、まあ、働きに来るっていう形で、まあその技能実習生を呼ぶっていうことに関して関わってるところが多いというか、僕ら思ったんですけど、まず実習生呼ぶのに管理団体作るのに、まあ、その前に組合作らなあかんというお話前にしたと思うんですけど、
はい、
組合として出さないとあかん書類、それは前から僕らは今大阪風化などの民家でやってるわけですよね。
そうですか。
ということは、風に出さなあかん、で技能実習の管理団体としては外国人技能実習機構、今度はこの国の管轄なんですから、そういう出して出さなあかん資料があったり、でまた組合っていう法人ですからね、法人として、まあ、例えば変更点があったら今度は法務局に出さなあかん書類があったりとか、でそれぞれ、まあ、出さなあかん書類がそれぞれ特徴もあるんですけど、似てるもの、同じもの、例えば計算内容であったりね、その1年間どんなことをやったかっていうのについては府にも出さなあかんし、外国人技能実習機構オティットにも出さなあかんし、でまあ、その辺は法務局にはいらないけれど、例えば代表理事の変更であるとか、役員の変更であるとか、その辺はことごとに出さなあかんとかね、そういうのはいろいろがあって、でそれぞれ書式が違うんですよねこれってものすごいちょっと無駄も多いけど、だから非常にその管理団体としてのその内容、事務処理内容、量っていうのが、やはりその実習生増えると半端なくなってくるよね。
じゃあこれ実習生が一人増えるとまた一手間というか。
そうですよ。申請っていうのは一人単位、一単位で出さないといけないんですよね。もちろんそれは入管もかかってきますから。
そうかそうか。一人
団体でボーンってくるわけじゃないので、3人まとめてるじゃないしに、まあ一人一人の書類を作るっていうところがあるので、まあもちろん共通の書類っていうのもあるんですけど、やはり入管に関しては個人なので。いや、その辺で全部分けない。もちろん、まあ言ってみればコピーするや、同じ職種に行くんだったらそれでいけるんですけど、その辺の大変さがある。で、これまだ受け入れる方ばっかり考えてますけど、じゃあ実際に実習に来て、実習始まると今度それを管理していかなきゃうんですよね。
管理ですね。
そうです、そうです。で、実習実習者、我々受け入れ企業としては毎日、どういうことを勉強させたか、どういう仕事をさせたかっていう、内容をまあ記録していかなあかんし、で管理団体はまあ毎月のようにちゃんと実習実施計画に基づいてやってますかっていうことを管理せなあかん、で管理団体は管理団体で今度外部監査を受けなあかんとかね、でそれはまあ大体3ヶ月に1回受けなあかんとか、そういうところがやっぱり書類全部読み込んだら分かるんですけど、分からないですよね。だからその辺も理解した上で、まあオチと外国人技能実習機構なんかさんなんかは年に1回、監査いう形で来て、やっぱり最初はね、多分わからないと思いますから、見た状態でこういうことをしてもらった方がいいですよっていう改善点を言いますので、特に監査してあかんやないかとかそういう意味じゃなしに、お互いを知っていただくいうことが大事なんでっていうことで、ものすごくいろいろ教えていただいた、その中で、抜けてることがたくさんあるなっていうのも分かってきたんで、でこれはやっぱり組合活動も、そこそこ いろんな事業をやるとそれなりにあるんですけど、その中のやっぱり一部外国人技能実習の管理団体という事業に関しては、はい、やっぱり専属の職員が一人いる状況になるなっていうのは、はい、もうはっきり分かってきて、
うん、
まあ今はマッテ弁当で我々の組合員なんですけど、
うん、
事務の方もちょっとお手伝いしながら、で実際僕自身がその技能実習の計画作成指導員でもある、
はい、
ただそれは僕はやってる業種がプラスチックの成形であり金型であり、
はい、
機械加工である、その辺までは分かるんですけど、
うん、
その他の職種に関しては全く分からない、ということはその組合の中にそういう職種に通じた人がいるか、
うん、
組合の中にいるか、そういう状態でないと、
うん、
今度職種を増やしていけないと。
なるほど、ね、ですよね。
だから我々ものづくりという大きな国でやってる中で、ものづくりって多岐にわたるので、
質問ほぼそれですもん ね、製造業はね、
うん、だからそういう職種っていろいろあるじゃないですか、
うん、
で技能実習生を呼ぶためにはその移行職種っていうのがあって、
うん、
結局何かっていうと来て学んで、うん、それを検定する試験がある業種でないと呼べない、
うん、
3年間
そうか、日本で検定する、
そうです、
仕組みがないから、
検定、技能検定なりね、
うんうん、
それに代わる試験があったりとか、
ええ、
そういうものでないとその移行職種に入らないんですね、
はいはい、
もちろん要望があって業界として入れてほしいということであればそれを申請して、
うん、
でその管轄の省庁が あこうやったら入れていいですよとか、そういう状況で、まあ、申請をかけないというか、
はい、
まあ、それで増えることは増えるんです、それで断られることってまずあんまりないみたいなんですけど、
うん、
増やさないといけない、
うん、
でそれもまあ僕らみたいにプラスチックの成形業界っていうのは、
はい、
もう技能検定っていうのはきっちり業界としてもあるし、
うん、
で職能さんが関わってやってますんでね、
うん、
まあ、それを受ければいいというので、
うん、
もう移行職種の中に入っているので、
はい、
問題なく呼べるしなんですけど、入ってないとこっていうのはもう1年しかできないんですよね。
なるほどね。
1年ごと、
うん、
その辺のちょっと制約もあるので、
うん、
だからもちろんその移行職種の中に、移行職種というのは、まあ、言ったらそういう技能実習生として受け入れられる職種というのがあるんですけど、うんうん、そこに入っている分に関しては、ね、当たるものに関しては別にいいんですけど、
うんうん、
ないものに関してはなかなかそのじゃあ呼びましょうっていうふうに素直にはいけないところもあるんで、うんうん、だからそういうことも分かって、うん、なかなかだからものづくりって大くくりしたものの、
うん、
非常にいろいろやらなあかんことも増えてきたので、
うん
うんうん、ああそうか、ただねそうは言いつつ、
はい、
まあ今世の中でもいろいろ技能実習できたことによっていろいろ問題点も出てきている、
そうですね、風当たりがきつかったりしますよね、
はい、うん、で元々はね、うん、やはりその技能を、まあ、伝えるという
か、はい、
まあ日本に来てもらって日本の技術なり技能を学んで、
うん、
自分の国に帰ってそれを生かしてもらうっていうのが大前提、
これ大前提、趣旨ですもんね、
趣旨です、
本筋です、大
数
で
ね、
うんうん、
でも今日本国内ではそれを例えば、うん、単なる労働力としか見てないよっていうのが問題になってて、
はいはい、うんうん、
でその実習生の扱いも非常にきっちりとした一人の個々の人間としての扱いもちゃんとできへんような企業もあったり、
うん、
単にもう最低賃金で雇う労働力としか見てないところもあります、
うんうんうん、
それが非常に問題になってて、はい、まあ、暴力沙汰になったりとか、はい、まあ、技能実習生も大変で逃げたりとかね、
うん、
そういうこともいろいろ出てきてるんですけど、ただね最近やっぱりじゃあ海外から日本を目指してきたいっていう若者たちが、うん、どういう考えでいるか、もちろん面接すると、
うん、
技能を学びたい、
うん、
日本の技術が優れているので、それを学びたい、
うん、
でみんな言います、
うん、
でもちろんそういう気持ちで一生懸命勉強して日本語も勉強してくるんですけど、
はい、
でも彼女たちも考えているのはやはり生活なんですよね、
自分たちのお金なんです、生活でイコールお金、
うん、